대학원 다 짱!
오케이!
さあ、第4週目です。今月はね、第5週目までありますので、6月あと2回ということになります。
そうかそうか。おはようございます。
おはようございます。
それこそね、日銀がお金の発行の上限を定めないというね、要は、モダンマニタリーセオリーで、現代貨幣理論ってやつを取り入れ始めて、まあ、今コロナで、お金をどうしたって出さざるを得ない。ところがね、この6月の頭ぐらいからね、政府が出すお金が何兆円っていうお金を、なんかいろんなものに予算を第二次なんとか計画とかなんか。
補正予算、
ね。で、補正予算がね、その野党が追及したら、ね、野党の追及の仕方ももうちょっとなんとかしろよと思うんだけど、お金がもう、めちゃくちゃな使われ方をする。もっと言うならね、官邸の自由に何でも聞いちゃって、それを忖度しちゃってね、公務員が。で、あれ、歴史、ちょこっとこの官邸がどうたらこうたらっていうような話っていうのは、民主党が政権取った時にね、その、官僚の主導で、なんか行政なされてるのおかしいと。その言い方は正しかったと思うんだよ。だけどなんか蓮舫さんに代表される2番じゃいけないんですかっていう、いけないものはいけないんで1番じゃなきゃ。だけどね、その要はお金の使い方っていうことに関して、特にこの今の現政権はね、異常。誰が考えたって異常。で、もっと言うならね、その自分の都合のいい人だけを周りに置いてると感がしてならない。官邸がだよ。で、どうしてもね、やっぱり長になるとね、誰と話をするかってね、自分の周りにいる人だけにしか話しねえんだよね。話をするわっていうのはね、いつでも同じメンバーで喋ってんだよ。で、これお国を代表するような官邸がって今そんな話をしてるんだけど、実は学校だって会社だって、実は会長さん、社長さんになってくると、自分の取り巻きとのみしか話ができない環境になっちゃうし、その方が楽だから。だから、お互いがお互いで言いたいこと分かってるもんだから、その真っ向から反対するってことはないんだよね。のもんだから楽になっちゃうの。そうなっちゃうんだよね。で、俺すげえ気になったのがね、この間黒川さんっていう人が一応まあ、かけまーちゃんって言うけども、あんなとこを追求しなくてそうじゃねえって、もっと根本的なことを追求してやってもらいたいと思ったんだけど、かけまーちゃんがいけないみたいなことで、辞職せざるを得ないみたいな、そんな軽いもんじゃねえだろうと。でもそういう中で、その毎日新聞の記者が2人、から読売新聞の元記者とかつってたな、1人。なんで記者がね、東京高検検事長だよ。そんなね、そんな人とプライベートで記者が麻雀打ってていいのかっていうとか、それはね、情報を取るために入り込みたいっていうこともあるだろう。だからそれがね、何度も何度もそういう状態があったっていう、その当たり前の状態を作ってたその記者たちは何だって。で、さらに、こういう記者とこういう記者が何々しました、こういうことしましたっていうことしたら新聞社はかばってやらないじゃんね。だから新聞社に矜持がないんだよ。俺が得意に言う矜持が。自信とか誇りとかっていう。で、その、本田康晴っていう人がいてね、もう死んじゃったんだけどね、読売の記者だったんだよ。本田康晴さん。ところがやっぱり読売の新聞社、要は当時の正力松太郎で、渡辺じゃない、渡辺の前で、社主で、正力松太郎の、強引な手法、でそれに反旗翻して、辞めちゃったの。本田康晴は。ところが、その人の本田康晴の書いた本ってものすごい面白い。で、今俺読んでるのはね、振り返って、傷っていうのはね、かしっていう難しい言葉があるじゃんね。要は、病だれに、これっていう字を書くね。死だよ。かしの死。で、人ってね、本田さんが言うのにだよ。人ってね、要は、勤勉なリスの人がいれば、恍惚な狐の人もいる。また臆病な羊もいる。で、その傷というこの本はね、花形K という、まあ、高橋さんというのが花形さんって、安藤組っていうヤクザの組織が渋谷にあって、ナンバー2を張った人なんで、その花形さんの、要は自伝みたいなものを書いたんだよね、あの本で。で、その中にね、ものすごいね、その学ぶことが多くてね、この文章、言葉、 本田さんの書いたものに対して。で、この人はね、新聞記者、元新聞記者として、孤高な立ち位置を持ってんだよね、この人が、本田さんって。で、やっぱりその、毎日新聞の黒川さんと麻雀を打ってた人2人、それから元読売新聞の記者さんという人1人、ぜひその、こういう理由でこういうものを探ってたとかっていうことがあるならば、名前を出してね、世間に問うてほしいなっていうようなことがものすごいあるんだよね。今度なんだあそこ、広島地検、河合安里さん、旦那さんも立件するっていうじゃん。やっと、もし立件したら、やっと検察本気になって忖度しなくなったなと思うんだけどさ、下手するとね、時の政権に顔色伺っちゃう検察であったら、最悪だね。俺一回検察庁行ったことあるんだけどさ、事故で自分が横滑りしたってドーンってぶつかって、おーらって、若い頃で20いくつか生意気な頃でさ、止まってた車があって、それも俺の車がスリップしてぶつかっちゃったんだよ。曲がり方で俺、スピード緩めて曲がったら、そーっと滑っていっちゃった。止まってんの、ドキッドキッって言ったのに、どいてくんねえで、ボーンってぶつかっちゃった。ほんで、若いもんだから、あの人あんなとこで止まって、普通は、ほら、停車いけないって言う。だけど、駐車いけないんだけど、停車なんだよね。ほら、その頃若くてさ、停車も駐車も意味わかってなくて、ちゃんとその、法規を勉強してなくて、あんなとこ止まってるやつが悪いってなこと言ったらね、検察庁に書類送られちゃった。そうで、検察で調べちゃった。その時にこう、いろいろ取り調べがあって、忘れもしないよ。なぜ横滑りしたのかって検察官が聞くから、いや、タイヤがね、タイヤが、当時はラジアルっていう、滑り止めの、なんかすごい彫りの深い、タイヤとかノーマルって普通ので、俺はたまたまノーマルの車だったんだ、タイヤが。だからノーマルで、車のタイヤがノーマルだったために、ラジアルでなかったために、ラジアルって言わなかったけど、ノーマルであったために横滑りしたもんだと思いますって言ったらね、その検察官の調書でね、タイヤがノーマルになっていたため横滑りしたってこう書いたんだ。でもその時にね、またよっしゃいいのに、とろいだよね、これは。検事さん、ノーマルになっていたんじゃありません、ノーマルのタイヤをつけていたんですっていちいち言ったらさ、顔色変わっちゃってさ、余分なこと言うじゃねえかな、言うんじゃなかったなって、若い時に勉強したことがあるんだけどね。まあ要は何言いたいかっていうと、本田康治さんの傷という本の中の花形圭さんという場合、ヤクザ者なんだけど、その彼の心の中にはね、内なる虎が潜んでたって書いてあったんだよね。要は勤勉なリス、狡猾な狐、臆病な羊っていうのはみんなあるんだろうけども、花形さんの心の中には虎が住んでいたって、つまり虎って百獣の王だって、ライオンだって言うんだけど、俺は虎の方が強いっていう文章を読んだことがあってさ、喧嘩するとね。でもそれやっぱり人間っていうのはね、強さを持ってなきゃいけねえなって強く思ってさ、その本を読んでてね。でもう一個はやっぱり今の、新聞記者のあり方もね、本当に電話で取材をして取材したなって言ってんなと、電話でポポンって買ってきて、これどう思いますか、で取材しました、ふざけんなよと、そういうことすげえ思うんだよ、この頃。すべてが何か時代狂ってませんかって。で、イギリスでも例の、なんだかアメリカで起きた、警察官が、黒人を、首をひ、肘で押さ、肘じゃねえ、膝で押さえて。で、今、大暴動起きてんじゃんね、いろいろ。で、略奪とかなんかするっていうのは最低だと思うよ。だけどイギリスでもそれに抗議して、つまり人種差別ってなんだって話になってきてるわけじゃん。もっともっと大きくなってきて。日本人だって人種差別あってさ、朝鮮人とは言うよ、その要は戦前、戦後にの最後の頃は、で、朝鮮人って言って、韓国の人と朝鮮の人は、まあ、朝鮮と韓国の差別もわかんねえのがあるんだけどさ、昔は北朝鮮、南朝鮮って言ったんだから、その辺はね、はっきりしてた。だけどまあ、人がうまくやっていくっていうのはね、大変かなと思いつつ、やっぱり生き方っていうのはね、宗教的な上層心を持つということをこの間言ったけども、でさらに 自分がやっぱりどう生きるかっていうのをきちっと持たねえと生きていけねえかな。だから変わるね。間違いなく変わる。生活様式だけじゃなくて経済変わっちゃうよ。間違いなく変わる。じゃあそこの中でどんな知恵が出るのかっていうことじゃね。
生き方も変わりますよね。
当然だよな、ね、
世の中社会構造もシステムも
全て変わるよな。
価値観が
違ったところに出ちゃう。
変わってきますよね。変わっていくっていうより変えていくっていう思いの強い人たちがこれからを作るんでしょうね。
虎の心を持ちたいね。花形さん、
そのためにも教育現場はやることがいっぱいありますね。
いっぱいある。先生頑張ってもらって本当に。